リツコの部屋。おはようございます。リツコの部屋のパーソナリティのリツコです。今日はなんと久しぶりに一人語りの日なんですけれども、助っ人にヒッシーさん、偉大なるヒッシーさんにお願いいたしました。ちょっとね久しぶりなんでどのくらい話せるかなってちょっとドキドキのところもありますけど、秘密兵器を実は今日はヒッシーさんからいただきまして、明日春分の日ということで、その春分の日の前にふさわしい、はい、ちょっと減俗したラマソのような格好でやっております。すいません。でこの番組は、ご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオからお送りしています。
夢の種。
ございます。ではヒッシーさんよろしくお願いします。
はい、リツコさんおはようございます。よろしくお願いします。
なんかヒッシーさんのその素敵な衣装とこの秘密兵器の、はい、はい、ラマスを逃れてなんとか頑張れそうな感じがします。
リツコさんもリスナーの皆様、はい、秘密兵器が気になって気になってじゃないでしょうか。
はい、まあ、これはね、後のお楽しみということですけれども、はい、展開との通信に、実は、バッチグーということですよね。
バッチリ繋がってますもんね。
はい。で、明日は、いよいよ春分の日で、今日は春分の前の日で、まあ、明日になると太陽とね、闇の世界がこう、ちょうど、50-50になっていくわけですけれども、うん、その前の、こう、闇が若干多いところで、うん、今日はこういう日ならではのお話をちょっとさせていただこうかなって思ってるんですけどね。それにはこの秘密兵器がパッチなんですね。
うん、
はい、今日はちょっと東洋心理学研究所っていうことなんですけれども、ちょっとここら辺でね、東洋心理学って何なのかなっていうところをまずちょっとお話しさせていただきたいなって思うんですけど、うんうん、
ぜひぜひ。私あれでしたよね、リツコさんとの初収録でご一緒させてもらった時に、はい、そのお話少し聞かせてもらったんですけど、はい、ちょっと久しぶりにまた、はいはいはい、聞かせていただきたいなと思います。
は
い、
あれからちょっと内容をねまたちょっと整理させていただきましたので、うん、そうですか。はい、うんうん、まあね、普通心理学っていうと、まあ、いわゆる西洋心理学っていうか、うん、大学で習う心理学っていうのは、まあ、いわゆる西洋的なね、科学的な心理学なんですけど、うん、私の場合ちょっとね、東洋心理学っていうのを、まあ、標榜してるっていうか、それを追求してるんです。
うん、
でそれはどうしてなのっていうところなんですけど、実は今日なんかに本当バッチグーなんですけれど、うん、この世の中ってやっぱ目に見えるものと見えない世界っていうのがあると思うんですけど、うん、西洋の世界ってやっぱり目に見えるものを扱っていくっていうか、うん、逆に言うとこう数字化できるもの、うん、で特に今やっぱり医学部とか心理学ってやっぱすごくエビデンスを言うんですね。
うん、
やっぱこの両方をやっていくっていうことがその効果がどのくらいあるのかとか、
うん、
そういう数字に置き換えられるっていうものをこう大事にしていくんですけれども、うんうんうん、それはまあ西洋の世界っていうのは非常にそういう、まあ、科学的っていうか、そういうことをこう代表としている世界なんですけど、うん、それに比べてね、私たちが実は日本人が明治維新までに持っていた世界ってどういうのっていうと、うん、ある一つの法則があって、うん、ある一つの法則が実はいろんなことをねこう説明できるんじゃないかっていう、そういう世界だったんですね。でそれはどういうのっていうと、まあ、東洋っていうところでもそうなんですけど、うん、まあ、東洋医学っていうのはよく陰陽五行っていうんですけど、うん、そういう陰陽五行で世の中が説明できるんではないかっていう一つの法則を世界にこう応用していくっていうのが、まあ、東洋の世界なんですね。
うん、
で、まあ、さっき言った陰陽五行って、まあ、五行っていうんですけど、うん、まあ、木火土金水で5つのパターンで話していくっていうところなんですけれど、うん、私は東洋心理学って言っても別に東洋心理学だけで全てを言っていきたいっていうわけではないんですけど、うん、 でも世の中ってあまりにエビデンスとかね、うん、やっぱ科学的っていうことを結構やっぱり今の世の中って標榜されるし、うん、やっぱ公認心理師の世界でもそのエビデンスってすごく今度重視されていて、うん、まあ、効果があるないってことになっていくんですけど、うん、でもともと心の世界ってねやっぱり目に見えないものだったりするので、うん、まあ、目に見えるものと目に見えないものを、まあ、ある程度こう 50-50 に扱っていきたいよねみたいなところもあって、うん、それで結構私はまあ東洋心理学っていうことを結構まあライフテーマにしているんですね。
うん、それはもうリツコさん以前からずっとそうだったんですか？
私はもともと臨床心理士で、うん、まあ、心理学の世界にいたんですけど、でそこではやっぱりその臨床心理学とか精神分析学っていうのやってたんですけど、うん、やっぱりそれだけじゃこうなんか解決できないっていうのは患者さんと会っていると結構こうよく出てくるっていうか、うん、でまあ、私がその当時臨床心理士だったのも本当30年ぐらい前なんで、うん、まだ西洋医学でも心と体が別、
うん、
で西洋医学で扱うのは基本的に体、
体
で西洋の世界ってキリスト教があったんで、うん、やっぱ心とか魂ってどちらかというとやっぱキリスト教の世界なんで、うん、あんまりこう人間界で使うなよみたいなところもあって、うん、で割合と体が機械のようにこう、ね、働いてるっていうことで見ていく世界だったんですけれど、うん、それがちょうどこう心療内科っていうのが出てきて、まあ、人間ってね体と、心ってやっぱり連関してるんじゃないかっていうようなことも出てきて、うん、でそれでまあでもすごくその心療内科ができたこと自体も画期的だったんですよね、
うん、
昔は精神科しかなくてでちょっとうつ病とかそういう人もすごく精神科に行くのがすごい抵抗感がある人も多くてで心療内科ができて結構心療内科って人も増えたんですけれども、
うん、
でもやっぱり私も精神科の局に入って、うん、次に心療内科もちょっと見学とかしたんですけれど、うん、やっぱちょっとねそれだけじゃちょっと心と体の問題って通じないなっていう部分もあって、
うん、
それで鍼灸学校の方行ったんですよね、
うん、
でそこで東洋医学っていうものに出会って、
うん、
実は私本当に陰陽五行が大好きでもう五行とともに30年じゃないけど、
うん、
結局私ここのとこいろいろ見てみるとやっぱりその全てが通じるんだっていうその陰陽五行の世界をやっぱり解明したいんだなっていう感じがこの頃しみじみしてきましたね。
リツコさんもしかしたらリスナーの方の中で陰陽五行っていう言葉初めて聞いた方もいらっしゃるかもですね。
いや多いと思います。すみません、はい、陰陽五行っていうのは、うん、この世の中っていうのは陰と陽があるっていうことで、うん、
陰と陽、
はい、うん、まあヒッシーさんのお洋服は陽だと思いますけど、
陽ですね、
はい、まあ、黄色とか光とか、
うん、
それで陽の世界ですね、うん、で水の世界はこのマゼンタを抜かせば陰なわけですよ、うん、真っ暗で黒は、うん、でこのまあ闇とかね、
陰、うん、
まあ、マイナスとか暗いとかそういうイメージもありますけれども、うん、この世の中すべて陰と陽があるんだよって言っていくのがその東洋の一つの考え方で、でもそれはエビデンスがどうのこうのって問題ではないんですよね。こういう法則あるよっていうの で、うん、でそれで結構説明できるよねみたいなのを経験的に言いましたみたいな感じなんですけど、であと五行っていうのは世の中が木火土金水木と火と土と、うん、水と、うん、金金というもので全部こう表されるよっていうのも木火と金水なんですね。
なんかそれあれですね、曜日と同じですね、はい、月火、はいはい、水木金みたいなね、はい
は
い、
あれも宿用みたいなところから来てて、うん、元はやっぱり一緒ですね。
うーん、
でそれも元々はやっぱり太陽とかその、ね、日っていうのはやっぱ太陽とのイメージだったりするわけなので、うん、やっぱそういう天体とこう影響を受けてるっていう部分もあるんですね。
うーん、
でも面白いのはなんていうのかな、人間の体も、心も性質も全てその5パターンに分けられるっていうところが私は面白いなと思ってるんですけどね。
そうなんですか、
はい、で結構なんていうのかな、やっぱり今の医学ではなかなか治らない問題っていっぱいありますよね。特に多いのって生活習慣病だと思うんですけど、案外生活習慣病ってこう今の医学って診断はつくけど、じゃあどうしたらいいのみたいなのってなかなかこう医学だけでは言い切れない部分もあって、でそれがその東洋医学の世界だと、まあ、養生っていうことがあって、 て、うん、じゃあ心持ちをこうしたらいいだろうとか、うん、食べ物をこうしたらいいだろうとか、うん、結構そこら辺がねこの5パターンで説明できるっていうところが面白いなと思いました。あ、
これねお話もっと詳しく深く聞きたいんですけど、はいはい、ここからまた深く聞き出したらとてもじゃないけど時間足りないし、はい、これで終わっちゃいますからね。
すいません。
まだまだこの後お話ししたいこともあるということなんですが、
はいはいはい、ありがとうございます。もう、はい、タイムキーパーの必死さんがいてくれると
徹しております。
はい、ありがとうございます。実は今日はね今日ならではの話をしたいと、もうすでに10分になってるんですけど、うん、
はい、
それはあのリバースセラピーっていうこと で、うん、でその東洋心理学の場合は今の話も出てきたんですけど、うん、リバースセラピーっていうのがあのポイントなんですけど、うん、それは何なのっていうと、うん、心と体と、うん、あとその魂っていうことをやっぱり三位一体で見ていきましょうっていう、う
ん、心と体と魂、
はい、で、まあ、それこそね体はその西洋医学でいうところのボディであって物質的なものですけれど、
うん、
でまあ、心理っていうか心の部分っていうのはだいたい今では西洋医学でもやっぱり心は大事っていうふうには認識されてきてるんですけど、うん、まあ、そういう心理的な面でもそれってある意味エネルギーなんですよね。
うーん、
それってちょっとこの頃あの私はもともとカラーパンクスのピーター・マンデルっていう方の、うん、まあ、ちょっと教えとかをよくあの今もう一回復習してるんですけれど、うん、やっぱりその心の問題と体の問題、うん、あともう一つやっぱりあるなと思うのは、
うん、
まあ、魂の問題なんですね。で魂って何なのっていうといわゆるスピリットなんですけれども、うん、これはやっぱり情報なんだと思うんですね。
おー、情報。
でそれはあのよく私は運命学で見ていくんですけど、
うん、
この番組ってあの本当に星子を虹子にするっていうこと で、うん、でそれは個人プログラムをその人が持っているものを生かしますよってことなんですけど、うん、
はい、
その個人プログラム自体が情報なんです。だから私の中にある情報の一番はその、うん、私の運命学で見ていくその個人プログラムだし、
うん、
ヒッシーさんがこの間あの西洋先生説明させていただいたんですけど、うん、あれもヒッシーさんの今世における情報なんですね。
自分が持って本来持ってる、はい、っていう情報なんですね。
だから運命学ってなんでじゃ心理やって運命学やるのって言われることもあるんですけど、
うん、
でもいろんな人をやっぱ三十何年以上こう見ていくと、うん、やっぱ人間の幸福とか幸せって、うん、やっぱ自分がこの世でなんで生まれてきたのか、うん、そういうまあ、それは個人プログラムの中に書かれていると思うんですけど、うん、その情報を知ってそれを使い切るってことが、うん、やっぱりあの今世生まれてきたあの、うん、一番の目標だし、逆に言うと今日だから言えるんだけど、
うん、
それをやるってことが来世に向かってはいいのかなと思ってるんですね。
自分の持ってる情報をまず知るっていうことと、それを使うっていうことなんですね。は
いはい、やり抜くっていうんですかね。やっぱり自分の個人の星を使い抜くっていうことがすごく大事。でまた後半でちょっと言っていくんですけど、
はい、
こうやっぱり日本ピンコロ党なんて言い出したのは、うん、やっぱりなぜ今こんな認知の人が増えてるのかっていうと、
うん、
やっぱり自分の人生の目標っていうのが分かってなくて、
うん、
それでそのまま、まあ、はっきり言って死に向かっていった時に、
うん、
あ、自分の人生って何だったんだろうって誰だと思うと思うんですけれども、
うん、
その時にやっぱり自分の人生を生き切ったと思えば、うん、まあ、それこそその、まあ、穏やかな死を迎えやすいっていうことはよく死者の書とかでは言われるんですけど、
うんうん、
今の人って案外その自分が死ぬ時がどうかってことがよく分かってないのかなって思うんですよね。だから本当はこんなはずじゃなかったとか、
うん、
いろんなことをねみんな思われることはあるんだけど、
うん、
それはやっぱり自分っていうものが何のためにこの世に生まれてきたかっていうその本当の情報を持ってないからじゃないかなって思うんですね。
そうでしょうね。
だからそれを知っていくことが、
うん、
まあ、リバースセラピーの一番のポイントだし、
うん、
あと私はよくあの運命の治療師っていうんですけど、うん、普通はあのそういう運命学って、うん、知ってじゃあ、まあ使いましょうっていうだけなんですけど、
うん、
なんでこういうねこういつもヒシーさんにピカーとかやるんですけど、
はい、うん、光のピカーってね、
はい、あのビーマーライトペンとかなんですけど、うん、要するに光の針っていうのは、
うん、
この私たちの皮膚ってホログラムみたいになっていて、うん、皮膚からいろんな情報を受け取るんですね。でその情報を受け取ることによって、
うん、
さっき の内臓と関係するって5パターンって言ったんですけど、
うん、
やっぱり内臓にも影響を与える。
そう
すると体も変わってくる、
うん、
で心も変わる、
うん、
そしてやっぱりスピリットも変わっていくっていう、それをこう刺激するためにこういう光の針ってあるんですね、うん、
これね今リスナーの皆様、はい、おそらくもう先ほどからね、はい、何度も出てるリバースセラピーっていうのが、
はい、
どんなセラピーなのかとか、はい、どういった人がね、
はい、
向いてる受けてほしいっていうの、はい、ちょっとなんかそこも詳しく聞けたらいいなと思います、
は
い
は
い
は
い、
ちょっと時間が、うん、あれかなと思うんですけど、ちょっと、うん、じゃあ、挟んでから、じゃ後半に、うん、じゃそこのリバースセラピーみたいなのを、うん、はい、詳しく説明させていただきたいと思います。はい、お願いします。じゃあその リバースセラピーっていうのをちょっと後半で説明させていただくんですけど、うん、まあ、例えばカラーパンクチャー、さっきの話したカラーパンクチャーの中では、まあ、今の時期だから話せるんですけど、バルドーとかプレナタルっていうものがあって、うん、バルドーってどういうものっていうと、人間って死んでから、うん、でまた生まれ変わるまでに中空って言われる時期があるんですね、はい、でそれはこの帽子とともにあれですけど、チベットの死者の書っていうところで出てるんですけれども、うん、やっぱりその人間の魂が一度死ん で、うん、でまた今度チベットなんかは輪廻転生ですから、うん、次のところにこう入っていくわけですけれども、うん、その時に魂っていうのはいろいろ、じゃあどの肉体に入ろうかなってこう悩んでるらしいんですけれども、うん、でそれがね、やっぱりその人のじゃあ次の個人プログラムにカチッとなって、まあ、次のこう魂に入っていくっていうことなんですけれども、まあ、そういうバルドの問題をこうカラーパンクチャーでやっていくっていうこともありますし、あとはまあ、今の時期本当ぴったりなんですけど、プレナタルっていうのがあって、それは子宮期って言われるんですけれども、カラーパンクチャーの中ではね、人生の問題はその受精卵にあるっていうんですよね。
受精卵に、
つまり受精した時の状態が、うん、やはり個人プログラムにも影響するし、やっぱりそれがすごくやっぱりこうね、生まれてからもすごく影響する、うん、っていうのは、まあ、人間っていうのはその、まあ、受精して、うん、でお腹に、まあ、10ヶ月ぐらいいるわけですけれども、うん、結局どういう状態で受精したかってことでもやっぱりその人の人生って変わってきて、うん、で普段はあんまりこういう話できないんですけど、今お彼岸だからできるんですけど、うん、例えばレイプで生まれたお子さんとか、うん、やっぱり両親が愛し合って生まれたお子さんっていうのは、うん、もう全然やっぱり状態が違う、で胎児なんかはやっぱり6週間ぐらいで結構脳とかもできますし、うん、すごい母親自身のいろんな感情っていうのはやっぱり胎児の中にすごい影響を受けるんですね。だから非常にそういう、まあ、いろいろ母親の感情っていうことが、うん、結構なんていうのかな、大きくなってからの心理的な状態に影響を受けたり、うん、あとすごく背骨と、まあ、関連するとかよく言われるんですけれども、っていうのは背骨っていうのは、まあ、こういう時期だから言えますけど、割合と魂の入り口っていうような感じで言われることもあって、はい、うん、背骨はその人のアイデンティティなんで、でもそんな話ってちょっとね、普段だとそれこそエビデンスをね、要求される世界だと何なのって言われちゃうんですけれども、でもまあそういう今の時代だからこそ、まあそういう受精期の状態っていうものも見ていこうっていうことは非常にある意味でも、まあ言えてるんじゃないかなって私としては思うんですね。
じゃあそういった受精した時期とかのことも、はい、セラピーでも見たりしていく、はい、
こういうこともできるし、うん、でカラーパンクチャーとか光の針で影響を与えることができる、うん、
それちなみにでも受けたらどう変わったりとか、はい、どんな風にこう影響が出たりするんでしょうかね。
やっぱりすごく多いのは、うん、例えば心理的なことで言うと、うん、結構自分を虐待する人を選ぶ女の人って多いんですよね、DV の問題なんかでも、うんうんうん、で周りから見たらなんであの人はね、うん、あんなひどい男の人と、まあ、その付き合うんだろうかっていうことがあったりするんだけど、うん、まあ、それはもう DV をされる人とか、うん、DV する人は両親が DV っていう意味もあるんですけれども、うん、だからそういう状態に結構馴染んでしまう、
うん、
でもそれってもう本当受精卵とか受精した時、うん、お腹にいた時からの影響ってこともあるので、
うん、あ、そうですか。
だからすごく、ね、そこら辺はなそのエビデンスというと難しいところもありますけれども、うん、少なくとも心理的なものとか精神的なものとか、まあ、配偶者を選ぶ傾向とか、うん、パートナーを選ぶ傾向とかで、まあ、従来のカウンセリングだけじゃなかなか難しい部分って正直言ってあったんですよね。
う
ん、
そうですよね。
それをやっぱりなんか言葉のレベルでみんな分かりますよね、うん、こんな男の人と付き合っちゃいけないとか、うん、あと私癖の問題もそうですけど、こうアルコールをやめたいとか、うん、そういうのはすごくあるんだけど、やっぱりでも脳的な問題とか、やっぱそういう、うん、もうお腹にいた時からのそのホルモンの嵐みたいなのってやっぱりあるから、うん、やっぱりそういうねボディの面から変えていかないと、うん、本当に深刻な心理的な問題というのは逆に言うと変わらないのかなって思いますよね。
そうですよね。だから私自身もね、うん、いろいろ今ってもうカウンセリングとかセラピーとか、うん、いろんな種類とかもね、いろんな方法ってあると思うんですけども、うん、そうカウンセリングとか数あるセラピーとやっぱリバースセラピーって違うような気がするんですよね、うん、ここもうちょっとなんか詳しく聞きたいかなっていうとこですね。
私すごく今日は魂の問題してますけど、うん、でもいわゆるスピリチュアルっていうのはちょっと考え方がいろいろあって、うん、やっぱりある程度はこうちゃんと、ね、説明できて、うん、こうなるべく説明責任っていうのはあるわけだから、うんまあ、説明していくっていうことなんですけれども、うん、そのだから魂の問題もそのさっき言った5行パターンで言えば、うん、この人は人望後継だからとか意非推計だからとかその5パターンに分かれて心理的な傾向もありますし、うん、だからそれこそ東洋医学の世界っていうのは昔から5パターンに分かれて、うん、その経絡を針でやってきたわけですよね。だからそれが針の代わりに光の針をつけて、うんうん、その経絡自体にこう影響を与えるっていうか、それと同時にそのボディにも影響を与える、うん、そして、心理面にも影響を与える、うん、そして、まあまあ、精神面っていうかスピリット的っていうか、まあ、オーラ的なところも含まれるかもしれませんけど、うんまあ、よりその自分の個人プログラムを変えていくっていうところまでもこう変化させていくことができるかなっていう感じですよね。
この個人プログラムのところがね、はいはい、こう変わっていくことで、はい、やっぱ人生変わっていかれたりこう変化起きる人って多くいらっしゃるんですかね。
はいはいはい、っていうのは今はねさっきもちょっとお話ししてたんですけど、うん、どうしてそういう東洋心理学ってことを言うようになったかっていうと、うん、今の世の中ってすごくこう幸せ願望、なんかこうすごくこう幸せになるとか、うん、そういうものすごくこうなんかうまく言えないんですけど一つの価値観が強くなりすぎる、そうすると、まあ、そんなに幸せじゃないけどまあいいかっていう人も、うん、なんか幸せにならなきゃいけないとか、うん、結構脅迫的に思うっていうか、
うん、
でもさっきも言ったように別にめちゃめちゃ幸せでなくても、うん、自分の星をこう満足できればいいんじゃないみたいな感じの、うん、その個々人のその満足度みたいなのが大事なんだよっていうのが、
うん、
一番私が言いたいところなんですよね。だってみんながみんなね綺麗で、うん、みんながみんなお金持ちでみんながみんな幸せなわけじゃないじゃないですか、
うんそうねうん、
でも、うん、やっぱりそれはそれなりにこう、うん、今世の意味があるし、
うん、
でそれを生き抜くことで、まあ、来世にこうつながるんじゃないかなって感じは、うん、やっぱりこう30年間見ていくとやっぱ思うようになりましたよね。
そうでしょうね。たくさんの人をこう見てこられていろいろこう幸せっていうものもね考えられている中で律子さんピンコロっていう言葉がね、はい、先ほどちょっとちらっと出たんですけど、はい、こちらもまた聞きたいなと、
はい、ありがとうございます、うん、ピンコロっていうのはね、うん、本当にピンピンコロコロって感じです。もうピンコロで死にましょうみたいな、ね、有楽町で会いましょうっていうのがありましたけど、うん、ピンコロで死にましょうっていう。
ピンコロで死にましょう。
はい。みんなピンコロでっていう感じなんですけど、うん、でもこれってね、今始まったことではなくて、うんうん、実は私この間山形の山寺ってとこに行った時に、はい、ピンコロ地蔵っていうのがあったりして、だから昔からそのね、お姑さんもお嫁さんの手を煩わずに、うん、こうコロッと行きたいと、
うんうん、
だからピンコロッと行きたいというのが、うん、結構その農家のばあちゃんたちのライフテーマの最後のテーマ で、
うん、
でみんなが連れ立って山寺に行ってで自分の肌着とかをこうご祈祷してもらうんですね、
うん、
でどうぞピンコロで行けますようにみたいな感じで、うん、ピンコロでみたいな感じで
ピンコロっていう言葉私もね、はい、聞いたことはあるんですけどピンピンコロリ的な言葉ですよね。
だから元気な時はピンピン、
うん、ピンピンして
コロッ
コロッとあのようにみたいな感じですよね。はいはい、それはリスコさんピンコロトーな風に今ね、言葉としては使われてますけども、
はいはいはい、それはまあちょっとシャレなんですけれど、でも逆に言うと、まあ、ピンコロっていうようになったのは一つ、あの、まあね、1月の時にもホメオパシーの人来ましたけれども、やっぱりあの認知症になるっていうことはね、ある意味その自分のその、なんていうのかな、やっぱり心の問題とか、そういうプログラムの問題とかをやっぱり解決できなくて、やっぱ認知になってしまうっていうお話も聞いて、やっぱりそのピンコロとして迎えていくのには、実は50代かね、60代ぐらいまでのこう精神的なこうクリアさっていうのがすごく大事なんだよねっていうのを聞いて、
そうですか、
はいはい、っていうのはやっぱある程度言っちゃうと今度脳も退化してくるから、やっぱりこうね、いろんな問題って言ってもやっぱり今度脳自体もこう、なんてキャリアオーバーだし、でやっぱり50代60代ぐらいの体力も知力もまだあるうちに、やっぱり自分の親の問題とか、まあ、子供の問題もあるけれど、一応クリアしときましょう。
私自身ももうなんかピンピンコロリで行きたい気がするんですけど、はいはい、ね、それね、そうなるためにはもう50、60までにこう、はい、備えとくということですね、は
い
は
い、っていうか自分のやっぱり個人プログラムを知ることだし、でやっぱりそれを目指していくっていうことじゃないかなって思うし、あとはっきり言っていつも星子とかね、虹子とか言ってるのは、やっぱり親からの刷り込みって多いんですよね。
そうですね、
なんか人間って、まあ親もね、別に憎んでるわけじゃないんだけど、親が信じている間違った考え方もあって、でそういうのが結構刷り込まれたりすることもあるし、でもそういうのをね、やっぱり50代60代ぐらいの時にやっぱりこう排除していかないと、自分の親なんかも見てても、もうあのぐらいになっちゃうと無理かなみたいな感じもするんで、だからそれこそね、今終末期医療って厚労省も言わなくなって、人生の最終段階みたいな感じですけど、やっぱり今必要なのは、まあ、そういう親の世代を見取りながら、やっぱり不必要なものはね、やっぱり私たちの世代では伝えていかないってことじゃないかなっていう気もしますよね。
ね、そんなね、律子さん、ピンコロトっていう言葉をね、今こう掲げてらっしゃって、でもそんな律子さんがこれから、まあ、律子さんの思いとしてなんかこれから日本がこうなればいいなとか、こうしていきたいとか、まあそんな大きなスケールじゃなくても、私はこういうことを大切にしたいとか、もしなんかそういう思いがあれば聞きたいかなと。
まあその日本をどうしたらいいかなんていうのはね、
ちょっと大きいとこかですかね。
大きいところですけど、でもやっぱりその死ぬってことを真面目に考えるってことをまず始めることじゃないかなと思いますね。でまあこんな残り少ない時間でこんなこと言ってどうかと思うんですけど、結局なんで東洋心理学っていうようになったかっていうと、やっぱり今の日本って宗教がないからだと思います。だやっぱり死ぬってすごく大きいことだし、やっぱりその時に今まではその仏教とかそういう宗教が支えになってたけど、もはやそういうのがね、だんだんみんな支えにならないし、でやっぱり家族っていうものも人が死んでいくことに対して今家族のない人も増えてるし、だから今の問題って昔に比べて長生きしてるのに宗教もない、家族もない、そういうところでたった一人で死んでいかなくちゃいけないっていう人たちを迎えていくっていうことを、まあそれは本当にね、厚労省も考えていて、じゃあどうするのみたいな。だからなんかすごい大きな感じですけど、逆に言ったらリスコの部屋はそういうね、まあじゃあたった一人でその宗教もなく、あの家族もなく死ぬということはどういうことなのかなみたいなことも、やっぱり見据えていくなって見据えていきたいなとは思ってます。
でもなんか今のお話聞いてちょっと私自身もね、短い時間でしたけどね、なんか死生観、生きる死ぬのね、死生観だったりとか、ピンコロのために自分がね、これからなどうしようとかね、何ができるかなっていうのもね、なんかちょっと律子さんと話をもっとしたくなりました。これまたね、ラジオでもこういう話がどんどん聞けるとは思うんですけども、は
い、ありがとうございます。
ね、このお話の続きとか、またなんか律子さんから聞かせてもらいたいなって思います、
はいはい。ありがとうございます。もう本当、あっという間の時間でございましたけど。
あっという間でした。
最後にちょっと告知をすいません。あの、6月の2日から、広島で、あの、ビーマーライトペンのベーシック講座を、釈卵さん、落学の、あの、方の、あの、主催で行います。で、その後に、あの気学講座とか、まあ、そういう個人鑑定で、今回はあのエジプト の, あの エジプシャンオイルを使ったアストロジーの鑑定などもしたいと思ってますので、よろしくお願いいたします。 すいません、なんか本当にもう盛りだくさんすぎちゃいましたけど、うん、あのヒッシーさんがいたおかげで、うん、はい、なんとかお話しすることができて、うん、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。
これビスコさんの話ね、30分じゃもうとてもじゃないけど足りないので、はい、続きはまたね、はい、ビスコさんから聞かせてもらえるのを楽しみに、はい、うん、しております、はい。